私たちはと言いますか、よくキリスト教はですね、イエスを信じる者は救われると言います。そして確かに聖書もそのように教えているわけであります。ではイエスを信じるってどういうことなのか、そのことがとても大事であります。今日の箇所はイエスを受け入れるとはどういうことかを教えてくれる箇所であります。人は大体皆が価値を認めるもの、人気のあるもの、まあ、特に最近なんかですと、まあ、インターネットなんかではこうランキングが高いもの、それがいいと思って目を留めるわけであります。しかし今日の箇所ではそれとは真逆の価値観、人が良いと思うもの、人が価値を認めるものとは全く違う価値観を教えております。なぜならイエスを信じるというのはある点でこの世の価値観では信じられない、この世の価値観とは全く違うものだからであります。今日はこの箇所から救いに至る信仰とはどのような信仰なのか、イエスを受け入れるとはどういうことなのかを教えられたいと願っております。今日の箇所でまずイエスはご自分の死と復活の予告をなさいます。まずイエスを信じるとはイエスの死と復活を信じることであります。と面白いのはここでその時イエスは人に知られたくないと思われたというふうに言われております。まあ、それはもちろん人を恐れて避けていたわけではありません。31節を見ますと、それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され彼らは殺す、しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからであるというふうに言われております。つまり十字架と復活のことを教えておられたがゆえに他の人に知られたくないと思われたと言っているわけであります。しかもこの十字架と復活のことを教えられるのは2回目になります。一度目はその変貌さんのところで帰りに言われたわけですけれども、この時2度目に予告をされました。イエスはご自分の十字架と復活のことを弟子たちに単に知らせるだけではなくて、教えるということをとても重要なことと考えておられたようです。ですから人に知られたくないと思われた。つまり他の人に邪魔されないで弟子たちと集中した時間を持つ必要があったということであります。何としてでも弟子たちにはイエスが、つまりご自分が十字架で死んでよみがえらなければならないことの意味を知ってもらわなければならなかったということではないでしょうか。これは今の私たちも同じことが言えます。イエスが十字架で死なれよみがえられたということは歴史的事実であることを聖書は教えておりますし、そのように歴史的事実としてこのイエス様の死と復活を信じることはとても重要であります。しかしそれだけではなく、イエスが十字架で死なれよみがえられたそのイエスを信じるとはどういうことか、私たちがどのように生きることなのかということも教えられる必要があるわけであります。なぜならその信じ方こそが聖書の教える信仰だからです。そしてこの信仰が私たちを救うからであります。では十字架で死なれよみがえられるイエスを信じるとはどのようなことなのでしょうか。その重要な一面を教えているのが38節以降の箇所であります。弟子たちはみちみち誰が一番偉いかと論じ合っていたとあります。なぜそういう議論が持ち上がったのかということは書かれておりません。もしかしたらこの前の箇所でペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人だけがイエス様に同行して山に登っていった、なので、まあ、彼ら3人が特別に偉いかもしれないと思ったのかもしれませんね。いやいやそんなはずはないという議論もあったかもしれません。あるいはイエスが不在の時に誰かリーダーにならなければいけない、 その時に誰がリーダーになるべきなのかというふうに考えたかもしれません。しかし問題は彼ら自身のこの考え方でありました。つまり誰が偉いか、その偉い人がリーダーになるということは、この世で力があり人が認める人こそ偉いのであって、リーダーに立てられて叱るべき、そして他人よりも偉いと認められることこそ重要だという考え方を弟子たちを支配していたわけであります。これは一面では自分が偉いと認められたいという問題でもあります。しかしそれだけではなく、自分がじゃあ誰に頼り誰に信頼すべきかという問題においても同じであります。この世から評価される、他の人が偉いという人だったら私も信じてよい、そういう考え方にもつながってくるわけですね。ですからそのような考え方にとらわれている今の弟子たちにとっては、さまざまな奇跡を成して人々に驚かれ慕われているイエスを信じることはできても、十字架で死なれ人々に捨てられるイエスを救い主と信じ続けることはきっと難しかったに違いありません。十字架で死なれるということは、この世に認められるどころか反対に捨てられることであったからです。そのような弟子たちに対してイエスはその間違いを正され教えられます。その時にどのように教えられたかというと、35節にありますが、イエスはお座りになり十二弟子を呼んで言われたとあります。つまりイエスご自身がまず弟子たちよりも低い姿勢を捉えたわけであります。その低い姿勢から十二弟子を呼ばれます。この十二弟子というのは私たちにとっては親しみのある言葉でありますけれど、マルコがいつもそういうふうに言っているかというと、32節ではつまり誰が偉いかと論じ合っていた時には十二弟子と言われず、弟子たちとだけ記すわけですね。で、35節だけ十二弟子というふうに言っておりますので、もしかしたら十二弟子以外にも弟子たちがここにいたかもしれません。十二弟子は弟子たちの中でも特にイエスの身近に置かれ特別な弟子たちでした。その十二弟子に対して教えられるときに、まずイエスご自身が座られ、そこから十二弟子を呼ばれたということを見ることができます。まあ当然十二弟子も座らざるを得なかったと思われます。まあそのことは書いてないですけれどもね。でもイエス様が座って教えられるのに弟子たちが立って上から見下ろしてイエス様の教えを聞いていたというのはちょっと考えにくいかなと思います。そしてそこで言われたのが、誰でも人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがり、つまり最後ですね、しんがりとなり皆に使えるものとなりなさいと言われたわけであります。まずこれから指導者となっていくそういう人たちに対して、人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがり、つまり一番後ろにつきなさいと言われます。まあこういうことはイエス様の教えでなくても近い考え方はあるように思います。それは下積みをした人に仕える経験をした人の方が上に立つのにふさわしい資質を得られるという考え方は世の中にも一般的にあります。それは使える経験をした人の方が人を動かす場合においても使える人の気持ちがよくわかるので、その視点に立って教えることができるからという、そういう考え方でありますけれども、ここでイエス様はそういうことを言われたんでしょうか。それだけのことを言われたんでしょうか。そうではないということが次の節を見るとわかります。36節37節には次のように書かれています。それからイエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。 誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。と言われました。ここでイエス様は弟子たちが座っている中で、一人の子供を彼らの真ん中に立たせたとあります。当然、子供の方が十二弟子よりも高い位置に置かれるわけですね。イエス様は座って話されているわけですから、立たせるということは、いくら背が低い子供でも、立っている位置の方が高いわけですね。さらに腕に抱き寄せてとありますから、もう少しこう高いところにイエス様は持ち上げられたのかもしれません。そのような状態において、このような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのですと言われたわけであります。逆を言いますと、このような幼子の一人をイエスの名のゆえに受け入れられないならば、イエスを受け入れない、拒んでいるというふうにも言えます。ですからこれは一時的にこの下積みの経験をするのとはちょっと違いますよね。なぜなら幼子たちの一人をイエスの名に受け入れるっていうことは、じゃあ受け入れたら自分はそれより上になれるかっていう、そういう話じゃないですもんね。つまり何か自分が上の立場になるためのこのステップアップのために今使える必要があるんですよってイエス様は言われていないわけであります。イエスの名のゆえに受け入れるものがイエスを受け入れるというのは一時的なことではなく、変わらない普遍の真理として語られているからであります。さらにこの時に子供を受け入れるっていうのは、今の私たちとは感覚が違います。当時イスラエルにおいて子供というのは人の数のうちに数えられないものと見られていたからであります。当時のイスラエル社会では、大人になった男性だけが社会の構成員と認められていたわけですね。ここで、マルコは小さなものという表現をここで使っておりませんが、当時イスラエルでは子供や、障害のある方のことを小さなものっていう言葉で呼んだんですね。で、この小さなものっていうと私たちはあまりよくわかりませんが、イスラエルで小さなものっていうと、今で言えばある意味で差別的用語と言っても良い言葉であります。つまり市民としての価値がないぐらいの意味なんですね。社会的価値がないという意味でこういう言葉を使ったそうであります。今マイナーって言葉を使うんですけれども、おそらくそういう中でですね、自分自身が小さなものって呼ばれることは大変恐ろしいことであったんだろうと思われます。ですからここでそのように世の中が小さなものと呼ぶような幼子を受け入れるっていうのは、自分がその小さなものと同様あるいはそれ以下ということを受け入れるに等しいことだったわけであります。ここで弟子たちがイエス様に問われたのは、この人があなたは大人だったら、つまり世の中が認める人であったら受け入れますか、それともイエスの名のゆえにこの小さな子供でも、つまり社会が価値を認めないものでもイエス様の名のゆえだったら受け入れますかということが問われたわけであります。当時の価値観では幼子というのは絶対にこの大人としては受け入れられませんでした。なぜなら自分が大人だ、一人前だというプライドを破壊されるような、そういう行為だったからであります。当時子供は社会的に最も見下されていたものの一人でした。それでもイエスが立たせるならば、その人を受け入れる。とするならば、イエスは私を受け入れることだ。と言われたわけであります。そしてそのイエスを受け入れる者は、神を受け入れる者だと言われたんですね。実はこれが、イエスを信じることなのです。誰かがイエス様に価値があると認めてくれるので信じることではありません。つまり他の誰が価値を認めなくても、イエスが価値ありと言われるものを 私も価値ありと認める。また他の誰が価値を認めなくても神様がイエス様を使わされたので、私はイエス様を信じる。それがイエスを信じるということなのであります。そしてそのことはこれからいよいよはっきりしていきます。なぜならこれからイエスは十字架で死なれるからです。イスラエル人にとって十字架、つまり木にかけられたものは神に呪われたものであります。つまりイスラエル社会の中において最も価値のないもの、最も忌み嫌われるものとなるということであります。弟子たちは今のイエスだけでなく十字架で死なれるイエスをも信じる必要がありました。ですからあらかじめイエスはこの教えをする必要があったわけであります。人払いをしてでもぜひ聞いててもらわなければならなかったということであります。ですからそれと同時に幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば私を受け入れるのですと言い、その後に誰でも私を受け入れるならば私を受け入れるのではなく私を使わされた方を受け入れるのですと言われたのです。なぜならこの世がイエスを捨てイエスを最も価値ないものだとしても、まあこれからそうなるわけですけれども、イエスご自身を使わしたのは父なる神です。そしてイエスが復活されるということは神ご自身がイエス様を価値ある、つまり死なせておくことはできないのでよみがえらせたという証拠なんですね。つまりイエスの復活というのは神がイエスこそ価値あるものだと神ご自身が認められた証だからであります。ですから十字架につけられこの世が捨てられたイエスを信じる者こそそのイエスを使わされた神を受け入れる人に他ならないわけであります。そしてイエスはご自分がこれから十字架にかかろうとするときに特に十二弟子たちにはその信仰を知っていてもらう必要があったのでこのような教えをされたわけであります。ですからイエスを信じるということはこの世が捨てこの世が価値を認めなかった方を信じるということを、そういうことであるということをまず覚えていただきたいのであります。そして人が捨てたイエスを信じるということは次に人をイエスの名のゆえに受け入れるということと密接に結びついていきます。つまりイエスを救い主として信じている人は神ご自身が受け入れられ立たせられた人ということであります。たとえこの世のすべての人がその人を見下したとしても私はその人をイエスの名のゆえに受け入れるかどうかが問われるわけであります。同じイエス様を信じている人なのにこの世が価値を認めている人は、ああ立派だね、同じ信仰を持っているのにこの世では顧みられないような人だったらまあそのくらいだというふうに見るとしたら、これは私たちはイエスの名のゆえに受け入れているとは言えないですよね。しかしまず神ご自身が私たちをどのように受け入れてくださったか、この世で認められてたから受け入れられているんでしょうか、それとも神様の前に立派なものだから受け入れられたんでしょうか。違いますよね。私たちは罪があり神様に到底受け入れられるに捨てられて当然のものであったのに、ただイエスが十字架にかかられたようにイエスの名のゆえに受け入れてくださった、私たちはそれを信じたのではないでしょうか。私たちは自分たちが捨てられ裁かれて当然のものでありましたが、ただイエスの正しい行いのゆえに神に受け入れられているわけであります。ならば私たちは人を見るときもそのように見るべきであります。つまりイエスの名のゆえにこの世が価値を認めるか認めないかという判断を捨てなければなりません。 ここまで私たちはイエスの名のゆえに他の人をどのように受け入れるかということを見てまいりました。しかしこれは他の人をどう受け入れるかだけではなくて、自分自身をどう受け入れるかという問題でもあります。なぜならイエスは誰でも人の先に立ちたいと思うものなら皆の信頼となり、皆に使えるものとなりなさいと言われたからであります。これはこの世の価値観とは全く逆のことであります。皆の信頼となることや、皆に使えるとものとなる。まあそれはこの世が価値を認めない立場ですよね。もしかしたらそういう人の方が素晴らしいというグループや時代もあるかもしれません。けれども少なくとも、このマルコの福音書が書かれた時代のイスラエルは違いました。しかし、そのような立場になりなさいと言われたわけであります。つまりイエスが言われたのは、この世が価値を認めない存在となるということを喜んで受け入れなさいということでもあったわけであります。しかし、この世が価値を認めなくても、神が受け入れた人のために使える。あるいは神様のために人に使える。ということは、誰が認めるんでしょうか。この世でしょうか。それとも神様でしょうか。それは神様が認めてくださることであります。ですから私たちはそこに目を向ける必要があります。つまり私たちのしていることがどれだけ効果があるとか、どれだけ人が理解してくれるかとか、そういうことではなくて、これは神様の前に価値あることなのかどうかということを第一とするならば、私たちは人に仕える、そういう働きを尊ぶということであります。そして何よりもイエスご自身がこの立場を取ってくださいました。つまり人が救われるために人に仕えるものとなってくださったと言われております。今日の箇所でも、まずこの教えをされるイエスご自身が率先して座られたわけですね。そしてこれからご自分から十字架の恥を身に受け、私たちに人間のしんがり、つまりこの世で最も低いものとなってくださったわけであります。つまり最も罪深いものの立場となり、十字架にかかって死んでくださったわけであります。そのゆえに私たちは今神に受け入れられるわけであります。それがなければ、もしイエス様がこの低い立場を拒まれたなら、私たちは決して神に受け入れられることはなかったわけであります。このイエス様がまずこの世で最も低いとなられたものとなられたゆえに、私たちも低くなることを尊ぶべきではないでしょうか。つまりこれは人の前にも神の前にも価値のないものにこう仕方がないけれどもなることが、まあイエス様が言われていることだとか、そうした方が謙遜だということを言っているわけではないんですよね。神様が使わされたイエスを神様の家に信じる私たちは、イエス様が生きられた歩みこそ最も神様の御前に価値があると信じるのではないでしょうか。だとしたら、イエス様が歩まれた歩みを私たちも価値あるものとする。つまりイエス様が低くなられたとしたら、私たちも、あ、それは神様の前に価値があることだ、福音のために使える、人の それによって人から馬鹿にされたり、あるいは人よりも低い立場になるとしても、それはこの世の価値観であって、神様の前には素晴らしいんだ、だからしたいんだということではないでしょうか。それがイエスの十字架と復活を信じる、そういう生き方なのであります。そしてこのイエス様の十字架と復活を信じる信仰が私たちを変えるのであります。まあ、ある人は弱さを経験したり、弱さを持っている人は人より謙遜だとか言います。けれども果たしてそうなのでしょうか。確かに 人より苦しみや弱さを負っている人で謙遜な人っていうのもあるかもしれません。けれども、まあ、私なんかの経験にしても弱い立場になればなるほど、まあ、何とかして自分が受け入れられたいという思いも強くなるものであります。そのような思いの時に私たちは他の人を受け入れる余裕もなくなります。そしてそのために苦しみます。弱い立場が弱くされる経験が必ずしも人を良くしたり、人を謙遜にさせたり、とは限りません。けれども、イエス様の十字架、この世で最も低くされたイエス様の十字架は、私たちに弱い立場を受け入れる力を与えてくださいます。私たちは、イエスの十字架が私の罪のためだと受け入れるときに、私は何とか自分を折り返してほしいとか、高く見てほしいという思いから解放され、本当に低くされることを喜びとする、そういう道を教えていただくのであります。ですから、私たちはイエス様の十字架を見上げて、イエス様の皆のゆえであったら、低くされることさえ喜びとしようでありませんか。この世で幸せそうな人生を送ることが、この世で人に認められることが、神様の前で価値あるとは限らないのです。むしろ逆であることが多いではないでしょうか。ただイエスの皆のゆえに人を受け入れる人、またイエスの皆のゆえに自分が何かをしたとかできたからじゃなくて、イエス様が十字架にかかってくださったので、私は神様に受け入れられる人間であり、私は今歩んで生きていていいんだ。そういうふうに見る人こそ神様を受け入れる人であり、神様が受け入れられる人であります。なぜなら、人がではなく、神ご自身が価値を認めておられることを、その人自身も価値ありと認めているからであります。むしろ、この世が価値ありと認めたものに価値を認めようとする、そのこと自体が罪であり、神に対する反抗であります。なぜなら、神様が価値ありというものに目を留めないからであります。しかし、神が価値あるものを私も価値あるものとして受け入れる人は、神ご自身がその人にやがて栄誉をお与えになります。その人は、イエスがこの世で恥を受け入れられたように、確かに私たちはこの世にあって恥を受けるかもしれません。けれども、やがてイエスが神が蘇らせてくださり、神ご自身がイエスに栄誉を授けられたように、その人に神様は神様のお与えになる栄誉をくださるからであります。このように信じることが、十字架に捨てられたイエスを信じ、神がイエスをよみがえらせたことを信じることなのであります。どうでしょうか。私たちはただ単にイエス様が十字架で死んだけれども、死んだままじゃなくてよみがえったとだけ信じているでしょうか。それともこの世に捨てられたけれども、神がイエス様を価値ありと見られた、だから私たちもこの世に捨てられても、神様が価値ありとするものを尊んでいく、そういう生き方をしようとして信じておられるでしょうか。私たちは他の人に対しても自分に対しても、ただイエスの皆のゆえに価値を認めようではありませんか。そのような生き方こそイエス様を信じる生き方であり、最も幸いな生き方だからです。お祈りいたします。愛する私たちの天のお父様、 弟子たちはイエス様がこれから十字架に向かおうとしておられる中で、誰が偉いかと議論をしておりました。ともすると私たちもいつの間にかこの世が認めるものを、人が喜ぶものを価値があるかのように勘違いして求めたり、人に見下されることを神様にまで見下されたかのように勘違いしてしまうことがあります。けれどもそうではありません。神様の御前に最も価値のない、むしろ裁かれて当然の私たちが今受け入れられているのは、ただイエス様のゆえであります。それならばどうか私たちは常に自分の生きている価値も、働きの価値も、また他の人を見る見方も、イエス様がどう見ておられるかという視点で見ることができますように助けてください。そしてイエス様が喜ばれる働きを、どんなことでも喜びとしていくことができるように助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。